本日の出席人数6名、これより文教民選委会を開会いたします。本委員会は議席はただいまのご着席の通り議席といたします。本委員会は議案等審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定により出席要求に対し、お手元に配布の通り出席報告がありましたのでご了承願います。これより、議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程により、本会議におきまして本委員会に付託されました議案等の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか？はい、異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第45号、立山市立中学校設置条例の一部を改正する条例の制定について議題といたします。ご質疑願います。はい、鈴木委員、どうぞ。あのマイクの方必ず、はい、
新中学校開校のために制服とか校章とか校歌とか通学路、スクールバス等々、あの細々としたことを決めなければならないと考えますが、これらの検討に保護者とか生徒が参加するのかどうかを伺います。
教育総務課長。
はい、小宮教育総務課長。
はい、お答えいたします。現在、統合準備委員会に、保護者の方にも、参加していただいており、必要に応じて保護者の方々、そして生徒の意見も取り入れていきたいというふうに考えております。なお制服のデザインについて現在生徒や保護者の方々にアンケートを行ったところであります。以上です。
はい、鈴木仁美。
ありがとうございます。コロナの影響で3ヶ月ほど動きが止まっていると思うんですけども、今後間に合うのでしょうか、さまざまな準備。
教育総務課長。
はい、小宮教育総務課長。
はい、ですね、あの管理職、両校の管理職、校長、教頭、そして、市の教育委員会の担当とですね、これまでも週に1回程度は、その打ち合わせ等を行ってまいりました。また学校においてはですね、それぞれの部門、例えば教務部会ですとか、生徒指導部会ですとか、そういったところの協議はなされておりますので、このまま行ってまいります。以上。
はい、鈴木委
員。管理職の方とか担当者の方だけで物事を決める分には今まで動けたと思うんですけども、子どもたちとか保護者の意見を聞こうと思うと、その分あの時間が足りないのではないかなと思ったんですが、大丈夫でしょうか。
教育総務課長。
はい、小宮教育総務課長。
はい、特にですね、生徒についてはですね、生徒指導部会の方で、まあ、あの学校の決まりですとか、そういったものも、生徒の意見を取り入れていこうという考えも、入っておりますので、まだあのそれぞれ PTA の方々に関してもですね、検討してものをご説明していくような形で、ご理解を得ていこうというふうに考えております。
はい、鈴木仁美。
はい、できれば自分たちで学校を作ったんだっていう意識を高めるためにも、ぜひ生徒さんや保護者の意見を聞いていっていただきたいと思います。昨年度中に間仕切りの工事等は完了しているんでしょうか。
建築施設課長。
島津施設課長。
はい、
建築施設課長。
はい、昨年度行いました、あの新たに間仕切り壁を設置する工事につきましては、昨年度中に完了しております。
はい、鈴木仁美。
もうすぐに、例えば今何かあって三中の生徒たちが引っ越ししなきゃいけないよっていう状況になったときには、いつでも入れる状態になっています。
建築施設課長。
島津建設指定通過所。
はい、その他必要なですね、設備等につきましては現在ですね、計画を立てているところでございます。
はい、以上でありがとうございました。
さらにご発言願います。はい、森委
員。はい、すみません、ですね、当初の予定通りですね、令和3年の4月の統合に向けて準備していますが、新型コロナの影響で、統合に関わるですね、小中学校の PTA とかによって講じられされてます、準備委員会の会議であったり、これできなかったりですね、あるいは関連する学校間の交流等もできていたと思うんですけども、その辺もできていないんじゃないかと思うんですが、統合に向けてそういったことが支障にならないかどうか、お伺いします。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、お答えします。統合準備委員会についてはですね、今月から再開して、制服効果、交渉等の政策方法について、協議していきたいというふうに考えております。また学校間の交流事業についてもですね、今後開催方法、開催時期も含めて、検討していきたいというふうに思っております。
はい、森委員。
はい、ありがとうございます。で、今回新1年生がですね、柔軟な対応ということで、山中学区からも通えることになって25名程度でしたっけ、通っていると思いますが、もともと第二中学校の生徒さんとの関係っていうのはスポーツ関係とかでね、少年団とかで、交流した子たちは顔見知りだと思うんですけども、新しく山中学区から二中学区に行くようになった、生徒さんたちとの間でまだ学校始まって間もないと思うんですが、関係は良好にできているんでしょうか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、この件についてはですね、通学区域にかかわらず、生徒間のトラブルというものは、発生することもあります。早い段階でですね、把握できるよう、努めております。問題が生じた場合、家庭とも、即座にですね、連携をしながら、対応していきたいというふうに考えております。
はい、
はい、森委員。
はい、分かりました。1、2件ですかね、ちょっと耳にした事案もありまして、ちょっと心配してたので、はい、対応の方をお願いいたします。で、もう1件なんですけども、約1年前ですね、4回にわたって統合説明会が行われまして、その中で統合に対して、統合そのものというよりも進め方に対して、結構手厳しいご意見、反対意見が、出されていました。で、もうすでに統合に向けてですね、準備が進められて、そういった声は最近は聞いてませんが、アンケート等を含めて実際に教育委員会の方には何か話とか来てますでしょうか。
教育総務課長。
はい、小宮教育総務課長。
はい、ご心配いただきありがとうございます。統合に向けてですね、準備を始めてからは私ども教育総務課には、反対のご意見はいただいておりません。
はい、森委
員。はい、分かりました。おそらくこの中ではですね、納得されていない方もいると思うんですが、素晴らしい学校にしていくことによって、そういった方々のね、気持ちも変えられるような動きで頑張っていただきたいと思います。以上で終わります。
はい、いかにご指摘願います。
はい、
専門委員。
はい、ですね、今回二中三中学校内で、今現在使用している学校名の入っている事務書類等の書式、これはすべてこの令和3年までには変えるのでしょうか。また合わせてですね、制服やジャージ等とかいろいろなものにも名称が入っているかと思うんですが、この扱いについてはいかがでしょうか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、お答えします。まず事務書類の書式に関してですけども、統合後当面は、移行期間というふうに捉えております。必ずしもですね、すべて新しい校名等に合わせることは、考えておりません。はい、次に制服ジャージ等の、ジャージ等の名称についてですけども、ジャージはですね、新たなものを制作するよう、準備は、進めております。ただし、現在の1年生、2年生についてですね、買い替えを求めること自体は、考えておりません。
はい、質問。
はい、ありがとうございます。つまり保護者の金銭的負担とかも気になる問題でしたので、それについてはじゃあ大枠でどういう捉え方でよろしいでしょうか。
教育総務課長。小宮 教育総務課長。
はい、先ほどジャージーと言いましたけども、制服についてもですね、同じものを、そのまま、在学中は、使っていただきたいというふうに考えておりますので、大きなですね、保護者の方に金銭的負担を与えるとは考えておりません。
はい、瀬野委員。
そうしましたら、この今度は学校というか行政側の問題なんですけれども、この学校名称の差し替えですね、まあ、いろいろあると思うんですけれども、それに伴ったこの財政負担みたいなものは、どのぐらいの規模だと考えておられますか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、校名変更による必要経費ですけれども、これに関してはですね、消耗品程度ではないかというふうに考えております。それほど大きな予算は必要になるとは想定しておりません。
はい、瀬野委員。
はい、まあ、総括になりますけれども、まあ、令和6年にはですね、また住所等も変わるわけですよね。そういった意味では事務の諸経費等に対するその無駄のないようなね、運用の仕方というのをお願いしたいと思っております。まあ、それについて一言だけお願いします。
はい、教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、学校の住所が変わることによってですね、事務処理上大きなですね、予算が必要になるとは、想定しておりますので、以上です。
わかりました。終わります。
はい、瀬野委員。他人ご質疑願います。本田委員。
はい、まあ、スクールバスに関連するかもしれませんけども、訪問することによってですね、遠距離通学の支援というものが出てくるんでしょうか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、スクールバスに関してはですね、現在の山中のバスをそのまま、東方向に回して、対応可能と考えておりますので、特に、統合になりまして大きな、負担がかかるとは思っておりません。
はい、ご提言。
はい、わかりました。まあ、実際に本部もそういった意味ではバス通学支援ということで遠距離支援できるけども、まあ、そういったことは発生しないということですね。
はい、
もう一点、今ちょっと今専門人が質問してましたけど、まあ、現1、2年生は制服ジャージはそのまま運用すると、まあ、私もちょっと直接見てないから分かりませんけど、2中生、3中生がこのその服装によって極端に色分け、見た目で色分けされることないですか。同じ学年なのに、あ、元三中、二中っていう、なんかそういう着てるもんね、なんか子供たちにね、同じ部屋にいる割にはそういったなんか識別されるような感じがするんですけど、同じ気持ちでこう進もうとする中でそういった目立つようなものっていいのかなって気するんです。その辺はどう考えてますか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、ご心配いただいてありがとうございます。過去のですね、統合校についてもですね、近隣の統合についても、ジャージについてはやはり色の違ったですね、ジャージのままでそれぞれ生活しているところもありますし、やはり生徒指導そのものの、なんていうか指導だと思うんです。先生方からも指導行くし、子どもたちもですね、同じ学校を作っていくという気持ちを持ってですね、やっていけばですね、ジャージの色等はあまり関係ないというふうに考えております。
はい、交代委
員。はい、わかりました。まあ、そんな簡単に子どもたちのすぐ、ね、統合して一緒にこう気持ちがなるとは、ちょっとそういう見た目の感覚でそうなりうるのかなってちょっと懸念したものですから、まあ、その辺のアフターケアをじゃあしっかりしていただいてですね、子どもたちのいい環境を作るようぜひ作っていただきたいと思います。以上、終わります。
はい、谷口知事に参ります。はい、鈴木純子委
員。そうですね、何点かちょっと確認ください。スクールバスに関してなんですが、スクールバスの運行する場所を子どもたちをどこで降ろすのかとか、どこから乗るのかとかそういうところはどうなってますか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、お答えいたします。乗降場所についてはですね、今教育総務課としても学校近隣の場所、バス停ですとか、広い場所ですとか空き地等をですね、利用しようと、考えているところであります。
杉純子委員。
はい、まだ日にちが がありますでしょうから、まあ、その中で、近隣の通学路の近隣の方々にも影響があろうかと思いますので、あの近隣の方々にもその説明っていうのはあの十分されるように求めていきたいというふうに思うんですが、いかがです
か。教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、昨年度の説明会では、地域あの地区中住民の方も、対象としていましたけども、それだけで、周知ができているとは私どもも考えておりません、方法については、この後また検討していきますけども、何かしらの形でですね説明が必要であるというふうに考えております。
はい、鈴木銀行委員。
あの最初のスタートが非常にあの口はばたい言い方しますけれども丁寧ではなかったということからしてですね、やはりあの近隣の方々を含めた関係の地区の方々にも十分なあの丁寧な説明を求めておきたいというふうに思います。で次にですね、あの先般、本会議でも話になっていた避難場所についてちょっとお聞かせお願いしたいというふうに思うんですが、あの太陽光パネルの設置ということがあの出されていましたけれども、どこに設置をする予定ですか。
建設課長。
島津建設施設課長。
あの今度統合中 の, あの新校舎ということでよろしいですか。
はい、
あの新校舎のですね太陽光パネルにつきましては屋上への設置を考えております。
はい、杉純子委
員。ということですとね、これはぜひとも言っておかなきゃいけないんですが、あの避難場所って日中に関しては校庭に集合して城山へと移動していくというその避難のあり方というのがあったというふうに思うんですが、人数が多くなりますよね、日中、山中、そういった場合、全部の生徒がこのやり方でいいのかどうなのかということも私は議論しなきゃいけないなというふうに思ってるんですね。そこで私はかねてより、言っておりましたように、近隣の方々のその避難の災害の時のその避難、まあ、災害によりますけれどももう考えた時にはね、やはりその日中の現在の日中の3階以降上、特にその屋上の使い方っていうのは大変重要な場所になるんじゃないかなっていうことが私は思っています。そのためにですね、前から言っておりますように、校舎の脇にありましたその階段が今はもう撤去されてますが、それを改めて、階段をつけることでね、やっぱり屋上への避難ということも考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます。で、3階以上、4階以上、3階、津波に関してなんですが、4階以上の場所については、裏に川、周囲、そしてまた海に近いということから、日中は津波の時の避難場所としては当たらないという言い方を一般の方々も思っているようなんですが、4階以降であれば一時避難的なことは私はできるんじゃないかなというふうに思っておりまして、でこのぜひ、学校の校舎のにその屋上に登るための階段をぜひともつけていただきたいということを議論にの途上に挙げていただきたいというふうに思います。であれですかね、あそこに市民体育がありますよね。でその屋根の状態もあんまり良くないというふうに聞いているんですが、そこに太陽光パネルの設置というふうにはなりませんか。
部長。
川上総合政策部長。
はい、避難所のお話が出ましたので、私の方からお答えさせていただきます。まず現状ですね、第二中学校につきましては、津波の一時避難ビルに、指定してございます。で、この場合高さ的に、3階以上、3階、4階、屋上の方への避難を、が可能としておりまして、3階の床面でですね、標高にして 10.2 メーターほど確保できております。ですから、そこへの避難ということが可能というふうに見込んでおります。で、生徒が在校していたとき、この場合は先生方もいますので、今はその判断ございませんけれども、限りの心配なくて、校舎の中の階段を利用して、3階以上の避難が可能だというふうに考えています。それからあと、地域住民を対象とした場合ですが、例えば部活等で先生方出勤しているときも含めて、先生がいるときであれば、鍵は開きますので、校舎の中階段を使って3階以上に避難していただけるのかなと。で、先生方がいないときの対応についてでございますけども、実際外階段を作った場合でも、よその例を見ますと、普段は結局防犯だとか、あるいは飛行の防止の観点から、やっぱり鍵をかけざるを得ないということを聞いております。で、そうなりますと結局じゃあやり方として何が考えられるかと考えますと、例えばですけれども、近所の方に校舎の方の鍵を一つ持っててもらって、有事の時にはそれで避難していただく。ただその場合ですね、その鍵を持つ方の責任問題が云々ということがやっぱり負担になりますので、その辺につきましては、地元の皆さん、それから学校の皆さんとも方とも、ちょっと交番相談した中でちょっと判断していきたいなというふうに思っております。で、市民体育館のへの太陽光につきましては、ちょっと建築施設の方で書いてほし
い。建築施設課長。
まず建設施設課長。
市民体育館に設置が可能かどうかということについては、今現在のところはまだ検討しておりません。
災害っていうのはいつ起こるかわからないわけですよね。で、今のその日中ですと階段は2箇所でしたっけ。あ、3箇所で、この近隣の人も含めた生徒の総数が、この階段を伝って上がれるかどうかっていうのもありますし、ちょっとさまざまな観点から、これは地域の方にもお骨折りをいただくことになろうかというふうに思うんですが、今でも例えばですよ、各町内会の指導という場所、区民館と言われているようなところの管理に関しては、鍵を持っている人がいるわけですよね。そういった方向だって取れないわけではないだろうし、少し時間をかけて、あんまり時間かけられても困るんですけど、検討してみたらどうでしょうかね。それは要望をしておきたいというふうに思います。で、次なんですが、現在のその日中の校庭、そしてまた部活の部屋が、これ統合したとき、とりあえず日中、三中が一緒になったときに足りますかね。その辺はどうお考えですか。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、今現在ですね、中のグラウンド、そして、立山総合高校、水産校舎のグラウンド、そして体育館等もですね、使用させていただけるよう、調整を行っているところであります。
はい、杉実行委員。
これは立山総合高校の方の配色はどんな感じですかね。
教育総務課長。
小宮教育総務課長。
はい、 うちの担当とですね、お話をさせていただいて、非常に前向きに考えていただいているというふうに認識しております。
はい、次、
ただ県の方じゃでしょ。そうなるとその県の方の理解を得られるのかどうなのかというところがちょっと心配するところなんですが、それも大丈夫そうということでよろしいんでしょうか。
教育総務課長、
はい、小宮教育総務課長、
はい、お話しいただいているのはですね、例えば総合高校の校長先生でありまして、校長先生の方がですね、前向きに考えていただけるということで、私どもの方は、大丈夫かなというふうにご理解をしているところなんですが、
はい、鈴木健子委員、
直接のね、お願いする側からの、まあ、一生懸命その総合高校の校長先生、立山総合の校長先生も理解を示しながらお話をしているとは思いますが、県にやっぱりそのお願いする側としての直接の依頼というのはやっぱり必要じゃないかなというふうに思いますので、この辺はちょっと成長しておきたいというふうに思います。まあ、これが、まあ、叶わなければそのせっかく今まで、まあ、それぞれ であったにしろその部活を一生懸命やってきた子どもたちにとってはやっぱりその場所がね、きちんと担保されないということであるならばやっぱり非常に、まあ、寂しいことになりますので、お願いをしておきたいというふうに思います。最後に、なりますがまあ、この間のですね、その2中3中の統合に関しての最初からのその議論の中でね、基本的な進め方が非常に正しくなかったというようなことではないかなと、まあ致し方なかったというような言い方をよくされますが、やはり今まあ、他の学校立山市内の学校に関しては、まあ、再編についての議論をされている中でね、やはり、統合についてはですね、まあ、いつか起こるかも分からない、かもしれませんけれども、やはり基本に忠実に動いていくということが私は必要じゃないかなというふうに思うんですが、この私の意見に対してどう思われるのか、できれば教育省にお答え願いたいと思います。
教育省、はい。確かに三中の校舎の関係で移転統合するというのが結構時間的にきつい中でお話が進んでしまって大変ご迷惑をおかけしたことと思います。再編検討委員会の中では現在、まあ、投資に向けて動いてますけども、その後もしっかりと地域の皆さんにも説明しながら、またご意見を伺いながら丁寧に進めてまいりたいと考えております。
はい、単位ご質疑ありませんか。
よし
なし、はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案原案通り可決することにご異議ありませんか。
よし。
ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第2議案第46号立山市心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例の制定についてご議題といたします。ご質疑願います。はい、鈴木仁美。
精神障害者が加えられるようになったことの理由を伺います。
西脇社会福祉課長。
精神障害者の方がですね、今回加えられた、理由なんですが、今までですね、千葉県につきましては、心身障害者のうちですね、身体障害者 の1級2級の方およびですね、療育手帳の A ランク以上の方を対象ということで補助対象としてきました。そんな中ですね、精神障害者の方は今まで、対象になってなかったということです。でこれが他の、県を見ますとですね、結構他の県では千葉県以外の県を見ますと、みんな、精神障害者を対象にしているようなところがかなり増えてきています。でそんな中で少数派になっている中でですね、本来やはり精神障害者にあっても身体障害あるいは療育手帳の所持者、そういった方々とですね、平等に三障害平等という観点の中からですね、今回千葉県が要項の中に対象として加えたものです。でその千葉県の補助対象の拡大に伴って今回館山市も条例改正に至ったということになります。以上です。
はい、鈴木仁美。
はい、多くの精神障害の方は経済的に大変かなと思います。だから今まで何加えられていなかったことの方がおかしいのかなっていうふうに考えます。で今市内で対象の方は何人ほどおいでになりますか。
西脇社会福祉課長。
市内のですね、対象者の方、精神障害者保健福祉手帳、こちらの1級の所持者になります。でこの人数所持者の方なんですが、今直近でですね39名ということになります。以上です。
はい、鈴木仁美。
この方の数っていうのはこれ以前に比べて増える傾向にあるんですか。
はい、西脇社会福祉課長。
ですね、ここ近年でいきますと、大体5年ぐらいでいきますと、この対象者の方はあまり増えていないです。ただですね、全体、まあ、今回の対象者以外の精神障害者の方、全体で見ますと増えているんですが、一級の方に限るとそれほど増えていません。じゃあちょっと10年ぐらい前と、ちょっと先になるので以前になりますが、10年ぐらい前と比べると、まあ、10人ぐらい増えているような傾向になります。ですから全体的には増えている傾向かなというふうには。
はい、鈴木
仁美。すみません、増えている理由っていうのは何か思い当たることありますか。
西脇社会福祉課長。
ですね、増えている理由について、正確にですね、分析というのは今までしてきていません。でそんな中でですね、まあ、うちの方のこれはあくまで担当レベルですね。担当レベルでですね、まあ、増えてきている理由、まあ感覚でしかないんですが、ちょっと話をしますとですね、やはり今まで障害者のですね、やはり、まあ、今社会自体が高度化されているところの中でですね、やはり精神疾患を患う方が増えているんじゃないか、一つはそういうような理由。あとその他ですね、社会全体がですね、障害者を受け入れる、まあ、環境といいますか、そういったものが整備されてきたんじゃないかと。まあ、施設の整備あるいはですね、そういった、提供できるサービスの充実ですね、それに伴ってサービスの充実、そういったところも含めてですね、社会環境全体がですね、障害者の方、特に精神障害者の方をですね、受け入れる、まあ、受け入れやすくなってきたというような形で、これはあくまで推測ですが、はい、考えております。以上です。
はい、鈴木仁美。
以前だとその家族の中に障害者がいらっしゃると隠してしまうという傾向があったのが割と表に出てもいいのかなっていう、そういうふうになってきたのかなっていうのもありますし、いろいろ施設ができてきたっていうのはそうかなと思います。でこれによって心身障害者医療給付事業費が560万3000円になってますけれども、増えてますけれども、この算出の根拠を伺います。
西脇社会福祉課長。
これなんですけれども、これについて事業費ですね、事業費につきましては精神障害者の数、それにですね、精神障害者1級にかかる医療費ですね、医療費助成、これは他の市町村でやっているものをですね、参考にして千葉県の方で試算した、額があります。 なので千葉県が試算した精神障害者1人当たりにかかる年間の医療費助成額、それを人数にかけて出したもの、それを年間とします。でそれを、まあ、今回8月1日からですので、8ヶ月分に割り落として算出したのがこの数字になります。以上です。
ありがとうございました、はい、以上です。
はい、ご質疑ありませんか。はい、森委員。
はい、それで1点だけお伺いします。まあ、1級とか、まあ、そういったあの障害認定はもともとしてはあると思うんですけども、この19ページにあります審査支払い手数料ってあるんですけども、これは何の審査をするための手数料なのか、あの説明をお願いいたします。
西脇社会福祉課長。
審査支払い手数料について、じゃあ、説明させていただきます。これにつきましてはですね、まあ、国民健康保険ですとか、そういったなどの保険者ですね、あるいは今回のように市町村が医療費を医療機関に支払うにあたってですね、市町村と医療機関の間に国民健康保険団体連合会ですとか、あるいは社会保険 診療支払い基金、そういったところのですね、審査支払い機関、そういったところが間に入ります。でその支払い機関がですね、審査支払い機関が間に入って、その支払い事務を行っているんですが、その過程でですね、レセプトの内容提供ですとか、あるいは医療費支払いの事務にかかる手数料、そういったものをですね、今回はこの審査支払い機関に対して支払っているものです。以上です。
はい、森。はい、大臣ご指摘願います。はい、委員。
はい、すみません、説明で、入院1日または通院1回につき300円というお話がありました。で、先ほどのご説明で39名、そしてしかも年間ではなくて8月からですか。そうするとその8月からの分で、まあ、平均すると1人頭15万円ぐらいの計算になろうかと思うんですけど、1回300円で15万円ってなると今すぐに計算はできないんですが、相当な、そうするとほとんど入院掛け合わせぐらいの額になるのかしらと思うんですが、いかがでしょうかね。
はい、西脇社会福祉課長。
はい、ご指摘の通りですね、かなり額が大きいものになります。今回の対象となっている1級の障害者ですけれども、で1級の対象者といいますと、もうほとんど自分では何かができるような、自分自身で何かができるようなレベルでは正直言ってありません。でそうなりますと、やはり入院ですとか施設の入所、そういったような形になってきますので、まあ、特に今回で言えばそういった入院というところでですね、かなり高額になっているんじゃないかなと思います。
はい、セメイ。
質問じゃありませんけれども、1回300円でどういう足しになるのかみたいなイメージがあったんですけれども、やはり総額にすると1人頭大変な助成額っていうか、それは改めて知った次第です。まあ、こういうことは非常に重要なことかなと思っております。まあ、以上で質問を終わります。
谷、ご質問願います。はい、ここでいい。
はい、1点だけ、一級精神障害者というのは、まあ、そんなに極端に病状というのは変化はないと思うんですけど、場合によってはほら毎年審査をされるような助成支援してるところもあると思うんですけど、1級のこの精神障害者で1回認定されると、これはもう生涯そういう1級という扱いになります。はい、
西脇社会福祉課長。
1回認定されるかとですね、なるかということ、延長されるかということなんですが、すみません、ちょっと私、今、その答え、ちょっと持ってませんので、申し訳ございませんけれども、はい、こちらの方は、ちょっと後ほど回答いたしましょう。
はい、ここでいい。
はい、分かりました。先ほど、一級精神障害者が、っていうのは、一人で何もできないような人っていう、多分そういうことをおっしゃって、39名くらい。ということは、一級精神障害者って、そのほかに症状としてはまあどういった方を一級障害者かちょっと教えてもらっていいですか。
はい、西脇社会福祉課長。
一級の精神障害者なんですが、こちらはちょっと先ほど言いましたけど、自力では何もできないということで、ちょっと説明簡単にさせていただいたんですけれども、この等級判定にあたってですね、 精神障害者保健福祉手帳の等級判定基準というのがございます。でそちらの記述っていうことをちょっと読ませていただきますと、精神障害者であって日常生活の用を便ずることを不能ならしめる程度のものというそういう言い方になっています。でこれどういうことかというと、ちょっとまあ一般的な言い方で言いますと、もう他人の援助を受けなければほとんど自分の用を処理することができない程度のものと、そういうような形ですので、まあ、かなり、もう重い方、まあ、先ほども説明させていただきましたが、入院等あるいは施設入所等をしていないとやはりもう日常生活ができないと、そういうような形の内容になります。方になってきます。以上です。
はい、ご丁
寧に。はい、終わります。
他にご質疑ありませんか。はい、はい、鈴木純子委員。
ですね、まあ今まで他の委員からいろいろ聞いたので、私の期待ことはですね、まあ、今回その対象になっているその一級の方、それ以外の方の状況っていうのは、まあ、ありますかね。
西脇社会福祉課長。
はい、一級以外の方、他のまあ2級と3級があるんですが、そちらの方の状況を申し上げます。先ほど1級は39人、これ直近で言いました。直近で合わせて表示いただきます。1級が39人、2級ですと317人、3級が86人になります。で、これが直近なんですが、ちなみに平成22年、まあ、10年前という比較でちょっとさせていただきますけれども、22年ですと1級が26人、2級が165人、3級が63人、合計の254人。すみません、先ほど合計言いませんでしたが、合計で442人、直近が442人です。ですので、10年前と比べると、精神障害者全体で188名増えているような
ことになります。はい、次、陳子委員。
まあ、時期的にですね、今の市町村の中で、まあ、これから来年度に向けた働く人たちをどうするかということで動き始めているかというふうに思うんですが、以前問題になってました障害者の方の雇用に関してなんですが、まあ、多分立山は私が質問したときも、ちょっといつだったか忘れちゃったんですが、若干人数が少ないというふうに、ちょっと説明があったかというふうに思うんですが、今のその状況というのはどうなんでしょうかね。
はい、総務課長。
中村総務課長。
はい、市役所組織のことということですので、
はい、お願いします。
はい、
市役所組織のことということですので、私の方から、ご答弁申し上げます。立山市役所におきます障害者雇用の状況についてですけれども、ご承知のとおり、この平成30年の4月に、障害者のいわゆる法定雇用率が 2.3% から 2.5% のこの引き上げがございまして、また職員の退職であるとか、また任命権者をまたがる人事異動等にございまして、直近で言いますと、この令和2年6月1日現在で申し上げますと、教育委員会部局につきましては必要職員数というのは、まあ、上回っておるところですけれども、市長部局に関しましては、まあ、必要雇用者数まで達していないという状況でございます。ちょっと具体に申し上げますと、市長部局につきましては、必要雇用者数というのは、いわゆる法定ですね、9名なんですが、現時点では実雇用者数は8名。教育委員会部局につきましては、必要雇用者数が4名に対して、実雇用者数が5名という状況となっております。以上です。
はい、鈴木純子委員。
今その議題になっているところの、まあ、一級の方々っていうのは、まあ、人の手を借りなければ、まあ、なかなか生活できないということですので、まあ、雇用の対象、就労の対象にはならないのかなというふうに思うんですが、まあちょっと外れちゃって申し訳ないんですが、今後 の, その障害者の方々への その雇用に関しては、まあ、積極的な取り組みを今後も続けていってほしいということをお願いをしておきたいというふうに思います。以上です。
はい、西脇社会福祉課長。
すみません、先ほどですね、大谷の、質問にありました認定期間ですね、認定期間は2年に1回再認定ということです。すみません、失礼いたしました。
2人ご質疑ありませんか。
よし、
はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
よし、はい、
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案は原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3議案第47号、館山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、鈴木富美。
はい、第9条の2の括弧1について、被災証明を提示すれば猶予されるということになるんでしょうか。また全壊、半壊、一部損壊、いろいろあると思うんですが、いずれでも良いのでしょうか。
高齢者福祉課長。
上間高齢者福祉課長。
はい、今回の条例改正は、これまで介護保険料の徴収はほとんどの方が年金からの転引きのため徴収猶予の実現はありませんでしたが、昨年の台風被害や今回の新型コロナウイルス感染症があったことから、市政等とバランスを合わせ介護保険料についても災害等により保険料の納付が困難となった被保険者に対し徴収猶予を可能とする規定の整備をしようとするものです。具体的には今後市政等の扱いに合わせ担当課において対応していきます。
行政課長。
はい、新井行政課長。
はい、震災複数回開催火災その他の災害につきまして、住宅、家財、その他の財産について重心損壊を与えた場合ということですが、損失した額が全財産の価格に占める割合がおおむね 20% 以上の場合を、想定しております。先ほどお話にありました被災証明書の提示等という状況でですね、その提示によりまして状況の方は災害があったという状況が確保できますので、被災証明書の提示ということも考えられますが、その状況をですね把握するというところで、まずは農業課の方でご相談をいただきたいと思っております。以上です。
はい、鈴木君。
今損害額が 20% 以上の場合っていうお話でしたが、それの算出っていうのは農業課の方でできるように準備はできているんですか。
農税課長。
あれ、農税課長。
はい、まずはですねお話を伺った中で、どういうところに損害があったのか、あとそれ以外損害のあるあったもの以外のですね財産の状況、これにつきましては収入や収支の状況や現金預金の残額などもお話をお伺いして、今回
都市
利用に該当するかというところで、
形
になります。以上です。
はい、
続いてみ。多分高齢者の方が多いと思うので、いろいろ複雑な書類を出しなさいと言われたときに困るんじゃないかなと思うんです。なるべく親切に簡単にできるように相談に乗っていただければありがたいと思います。で、そのもう一つ。確保さについて、新型コロナ感染症に伴う収入減を考慮すると考えても良いのでしょうか。また著しいという判断は何を基準として著しいと判断されるのかを伺います。
農税課長。
新井農税課長。
著しい損害といいますのは、損害をした額が猶予期間のですね、1年前の1年間、まあ、そこに何か要因があったと思われますが、その損益計算におきまして、その直前の1年間の純利益の額にも2分の1以上に損失が生じていると認められる場合が該当となります。以上です。あ、すいません。あとですね、コロナウイルスの関係が考慮されるかというところですけれども、今回新型コロナウイルス感染拡大防止の措置による収入減というのは、市税の徴収猶予の特例制度と同様に、この2月以降の月で前年同期と比べ 20% 以上の収入減が認められた場合は、市税同様考慮されるものだと考えております。以上です。
はい、鈴木委員。
はい、分かりました。これもそうなんですけども、なるべく計算が楽なように、でいらない、いろんな書類を高齢者の方が集めてこなくても、できれば市の方で準備して対応していただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いをいたします。以上です。
はい、谷子委員。大谷委員。
はい、この6ヶ月以内の期間を限って徴収猶予を可能とするためとありますけれども、6ヶ月を過ぎてもこの災害やね、生活維持者のこの著しい収入減少が改善されなかった場合、このその時の、第1号被保険者の、ね、6ヶ月後の対応というのはどういうふうにしていくんでしょうか。
納税課長。
荒井納税課長。
現在も相談を行う中で、納税が困難な場合は福祉関係機関、例えば社会福祉協議会の生活困窮者自立支援事業、また社会福祉課の生活保護の部門などと連携を図りながら対応しております。徴収猶予というのはあくまでも手段の一つでありまして、納税相談の中でお話をお伺いしながら、納税者の置かれた事情に配慮して一人一人に合った柔軟な対応を行っていきたいと考えております。以上です。
はい、小田委員。
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。現在この対象になる人は何人ぐらいともいるんですか。
納税課長。
はい、荒井納税課長。
今までですね、納税相談を行う中で、介護保険担当、また4月以降ですね、新型コロナウイルス感染拡大防止の措置により、本当に難しいという相談内容、4月以降19日現在で55件話をお伺いしておりますが、介護保険単独納められないというお話は今までは事例がありません。
はい、小田委
員。はい、今55件ということで意外と少ないなという気がするんですけど、この制度っていうのは、市民はどれくらい周知しているんですかね。こういう6ヶ月以内の限ってというやつですね。今最近出てる、まあ、議案だから、それはこれから周知して図っていかないといけないと思います。さらに経営傾向にあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。
納税課長。
荒井納税課長。
議員の方からですね、件数が少ないというお話がありましたけれども、今年度の、新年度のですね、納付書を予定したんで、試験認定につきまして、6月に納付書が出たばかりです。今お手元に届きまして、その納付の方とか検討されていると思いますので、件数につきましては今後増えていくと思われます。以上です。
はい、ここでいい。
はい、わかりました。よろしく、優しい行政の支援よろしくお願いいたします。
さらにご質疑ありませんか。なし。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第4議案第48号指定管理者指定についてを議題といたします。ご質疑願います。 はい、杉戸民。
はい、これまで立山市弓道会が、弓道場の指定を管理をしてきたと思いますけれども、市が直接管理することよりもどのようなメリットがあったのかを伺いたいです。
はい、スポーツ課長。
はい、
宮沢スポーツ課長。
はい、市としましては弓道施設の使用の許可に関する業務、または利用料金の徴収等に関する業務、清掃や除草等の施設の維持管理全般につきまして業務が削減した点がメリットでございます。また弓道という矢を射る性質上、安全対策は極めて重要でございます。利用者が初心者であっても的確に弓道そのものを指導できる点は直営よりも優れている特徴だと考えております。以上です。
はい、関戸民。
業務は削減したということなんですが、景気的にはどれぐらいって数字で出ますか。
はい、スポーツ課長。宮沢スポーツ課長。
はい、経費につきましては、指定管理料はお支払いをしておりませんで、電気使用料、水道使用料、水道使用料、火災保険料、あと5万円以下、以上の5万円以上の修繕が発生した場合は市が負担することということになっております、ので、まあ、一概に金額というものの削減は出ておりませんが、まあ、必要最小限度の光熱水費のみの支出ということで抑えているところでございます。以上です。
はい、鈴木さん。
このことによってこの弓道会はじゃあ貸し出しをするのの何貸し出し料で賄っているわけですか。
はい、スポーツ課長。はい、宮沢スポーツ課長。
はい、弓道会の収入としましては、施設の使用料とですね、自主事業による収入、これが指定管理者の収入となります。以上です。
はい、はい、杉仁民。
今回弓道会以外に指定管理の立候補があったのかどうかお伺いしたいんです
か。はい、宮沢スポーツ課長。
はい、立山市弓道会は指定管理者としてこの13年間、まあ、決して新しい施設とは言えませんけれども、この施設を維持管理しながら事故もなく利用者の拡大に努めてきました。このことは立山市指定管理者の指定手続き等に関する条例第2条ただし書きにあります。設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められることから、今回応募を募らなかったところでございます。なお本件指定管理者の公募につきましては、指定管理者導入の初年度平成19年度、それと指定管理期間満了を迎えました22年度、27年度とこれまで3回公募の機会があり、その都度公募を行ってまいりましたが、いずれも立山市弓道会以外の団体からの応募はございませんでした。以上でございます。
はい、じゃあ終わります
。はい、谷ご質疑願います。はい、森委員。
はい、まずですね、対象となる2施設のですね利用状況っていうのは、まあ、コロナ期間中はまあほぼないと思うんですが、それ以前どんな感じだったんですか。
はい、スポーツ課長。宮沢スポーツ課長。
はい、施設の利用状況でございます。令和が元年度は台風15号、19号の関係で、弓道場に災害物資を置いたことから、2ヶ月程度支障をきたしたほか、台風後もやはり練習に足が遠のいたことも影響したことだと思いますが、3449名の利用でした。昨年度を除く最近の5年間では、年間平均で4612人でした。指定管理に移行する前の平成18年度の弓道場の利用者は3985人であったことから、年間、約600人程度増えているという状況でございます。遠的射場は昨年度37名が利用されております。まあ、こちらはあまり変動ございませんが、年間平均で約30人程度が利用されているという状況でございます。以上です。
はい、森委員。
はい、今 の教えていただいたこの平均の人数が、これ延べ人数
あですね、はい、
はい、
5人、
はい、あと実際立山市民が主に使ってるのかどうか、あと弓道人口、人口っていうのは弓道人口っていうのはどんな感じなんでしょうか。
宮沢スポーツ課長。はい、利用者の内容でございますが、立山市弓道、まあ、この指定管理者である立山市弓道会、こちらの利用が一番多くなっております。こちらの会は立山市で、まあ、唯一の弓道愛好家の団体でございますので、こちらの団体利用が一番多いという状況になっております。以上です。
はい、はい、森委員、
はい、ありがとうございます。そういうところで弓道場なんですけども、実際アーチェリーとかでも使えるんですか。
宮沢スポーツ課長。
はい、これ武道としての弓道場でございます。昔からの、古来からのあれですので、ちょっとアーチェリーの使用をちょっと私どもは分かりかねますが、弓道場として利用させていただいてます。
はい、森委
員。最後にもう一件だけ、自主事業っていうのをやられているようですが、具体的にはどのようなことをされてるんですか。
はい、スポーツ課長。
はい、宮沢スポーツ課長。
はい、自主事業としまして、弓道未経験者を対象にした弓道未経、体験教室、これを6月から7月に10回、でこれを経まして、体験教室を7月から9月に14回開催をしていくということでございまして、弓道人口の拡大、さらにはもうこの後ですね、弓道の面白さを知った方は弓道会の方に入っていただくような流れになっております。以上です。
はい、谷ご推進願います。はい、
瀬名委員。今森委員の方からルールお話あったんですけれども、市外の方の利用っていうのも結構あるんでしょうか。
はい、スポーツ課長。
根沢スポーツ課長。
はい、市外の利用なんですが、昨年で、団体一般の利用がですね、4件ございました。あまり多くないと思います。人数にしまして、昨年度で一般利用で98名でございます。これが、とすべて、市外というわけではないんですが、はい、というぐらいでございます。以上です。
はい、瀬名委員。
はい、2点まとめてお聞きしたいんですが、その阿波の地域内に同じような弓道場というものがあるのかという点と、やはり先ほどの森委員の質問とかぶるんですが、つまり弓道人口というのは市内でどれくらいいらっしゃるとご理解されているんでしょうか。
はい、
はい、宮沢スポーツ課長。
はい、まず、近隣の弓道場の設置の状況でございますが、三好弓道場、鴨川市弓道場、それと鋸南は閉鎖しましたですね。まあ、2カ所、郡内では三好と鴨川にございます。それともう1点、弓道人口でございますが、立山市弓道会では現在59名の方々が会員として活動されておられます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。終わります。
谷、ご質問願います。
よし、
よし、よし、
す
ぎない。はい、次の会
員。ですね、私がよく目にするのは、まあ、かなり長い年月、この弓道というものに一生懸命やられている方がいらっしゃるのは承知しているんですが、高校生、などがどうなっているのか分かりますかね。
江澤スポーツ課長。
はい、高校生の実態ですが、阿波校の弓道部がございます。これは部活動でございますが、こちら、まあ、立山市弓道場もですね、まあ、部活動のところもあるということで
こう担いで行っている高校生を割と見かけることが私はあるかなというふうに思っているんですね。そこでですね、つい最近どんな内容だったかちょっと忘れちゃったんですが、地元紙にですね、風土についてのなんか記事が出てたような記憶があるんですが、あれはこの時期ですから多分大会とかなんとかはやってないはずなんですね。そうすると何かまあこの球道活動についてのまあ記事だったのかなというふうに思うんですが、この活動の状況についてはまあ、先ほどもちょっと伺いましたけれども、ちゃんと活動してですね、見に活動の状況を見に行ってみたりとか、そういうことをしたりしてますか。
はい、ありがとうございます。スポーツ課長。
はい、弓道会の活動の状況でございますが、先ほどお話しさせていただきました通り、施設の使用のに関する業務、施設の料金の上昇に関する業務、また施設の維持管理業務云々ということで、スポーツ課の職員が、まあ、定期的に点検をしておりますが、まあ、適正にきちんと業務を行っておられます。それとですね、まあ、これは会としての活動を先ほどお話しありましたように、6月18日の某日新聞では立山市弓道会によります、秋季遠的大会を、まあ、井手農の遠的射場で開催をされたということで、その結果が載っておりました。まあ、このように、自らの大会を開催をするというような活動もされておられます。以上です。
分かりました。私も弓道をやってた関係があるのでお答えしますけど、立山市の弓道会大変歴史が古くてですね、大変な活躍しています。で、今現在は阿波子の弓道部がですね、県大会もちろん関東大会全国大会でも活躍していると。で、この活躍の土台はですね、確かに部活動の顧問の先生方は一生懸命なんですが、この立山弓道会の方たちが支えていらっしゃるんですね。まあ、皆さんもご存知だと思いますけども、八幡祭礼寺にはですね、そういう競技もしていますし、いろんな形で、そういう子どもたちを支えて指導しているということをお話したいものですから、ちょっと手を挙げさせていただきました。以上です。
はい、
杉田君。私も腕の調子があんまり良くないので、肩、腕の調子が良くないので、調子が良ければやりたいぐらい
で、ぜひぜひ。
まあ、長くからやってらっしゃる方も多いですし、駅なんかでですね、まあ、耳をこう担いで通学してる子どもたち見ると、頑張ってるなっていうふうに思うところなんですが、まあ、市長の今の発言にあったようにっていうことだけではないんですけれども、やっぱり長きにわたって続けてこられているこの競技についてですね、まあ、今後も何らかの形で応援していければいいなというふうに思っています。以上です。
他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第5、議案第50号、令和2年立山市介護保険特別会計補正予算第1号を議題といたします。 質疑に対しては議案ページをお示しください。ご質疑願います。
高齢者福祉課長。
富山高齢者福祉課長。
はい、介護保険料の減額につきましては、議案47号の介護保険条例の改正によるものではありません。今回の補正は、令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、低所得者にかかる介護保険料の軽減の拡充を図るもので、3月末に介護保険条例の改正を先決処分し、4月の臨時会において承認をいただいた介護保険料率の変更によるものです。今回補正予算をお願いするものです。算出の内訳ですが、介護保険料軽減の対象となるのは被保険者の所得の第1段階から第3段階まで、世帯全員が市民税非課税の方となります。具体的な介護保険料の対前年の軽減額は年額で第1段階で5160円、第2段階で8520円、第3段階で1680円の減となります。なお、軽減対象となる被保険者は約6500名を見込んでおります。以上です。
はい、ありがとうござい
ます。わかりました。ありがとうございます。
はい。はい、よろしくお願いします。それでは、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか？討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより、採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第6、請願第3号および請願第4号を一括として議題といたします。ご発言願います。ご発言ありませんか？ご発言をなしと認めます。よろしいですね？
はい、はい、
はい、取るありませんか？
はい、請願第3号に関して、すべての子どもに等しく義務教育の機会が与えられることは必要だと考えます。日本社会の中で収入の格差がどんどん広がっていく中で、教育の機会均等を守る上でも、義務教育費の国庫負担制度は堅持されなければならないと考えるので、この請願には賛成いたします。
他に討論ありますか？はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより、採決いたします。採決は一括して行います。要請願、請願を採決することにご異議ありませんか？
4号の話
をしてください。4号、はい、すいません、はい、4号の方の、討論をお願いいたします。
はい、請願第4号に関してなんですけども、昨年の台風災害に加えて今年の
新型コロナ感染症によって子どもたちの学ぶ環境が大きく影響されています。子どもたちの学びを保障するためにも教育予算の拡充が必要だと考えています。なのでこれには賛成いたします。
はい、ありがとうございます。すいませんでした。あの3号と4号のことですね。はい、は
い、すいません、
はい、いや、討論ありますか。
よし、
はい、ありがとうございます。よって討論もあります。これより採決いたします。採決は一貫として行います。今日請願を採決することにご異議ありませんか。
よし、
異議、ご異議なしと認めます。よって両請願は採決することに決定いたしました。ただいま採決することに決定いたしました。請願第3号および請願第4号に関して意見書を発議いたしますので、これにご意見ありませんか。
なし。
異議なしと認めます。ご意見、ご意見書を意見書を配布いたしますのでご検討願います。今あのちょっと訂正なんですけども、採決って言っても採択の間違いですので、で今意見書を提出しましたが、ご意見ありませんか。
よし。
ご意見なしと認めます。予定意見書を通り提出することといたします。日程第7、閉会中の継続審査について議題といたします。委員会活動は会期中に限られていますが、本会議において閉会中の継続審査を申し出意見を可決することにより、閉会中でも委員会活動が可能になります。なお令和元年第2回定例会において、決議されました文教民生委員会継続審査事件を事項につきましては、審査、期限が令和2年度第2回定例会の召集日までとなっており、期間満了としております。これにつきまして配布の通り、令和3年第2回定例会の召集日まで、閉会中も引き続き審査することといたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。以上で本委員会に付託されました議案と審査を終わります。この際申し上げます。本会議報告にする委員長報告に半分につきましては、委員長に一任願います。これで文教民生委員会を閉会いたします。